どうもこんばんは、Gです。今日はですね、問題解決の思考法について、つまり問題解決をするための考え方っていう方法についてお話ししようと思います。で、まず一番最初に最も基本としては、問題解決をするために問題を正しく理解する、問題を見つけるっていうことなんですね。意外と多いのが、問題が何なのか、本質的な問題が何なのかをきちんと分かってもいないのに、それに対する解決方法を出そうとしてしまうということです。で、問題が分からない、問題そのものが分かってないっていうのは、一見なんかおかしいというか、そんなことあるんだろうかと思うかもしれませんけど、つまりもともと問題視してないとかですね、例えば会社の売り上げが良くない、会社が倒産しそうだ、これの問題は何なのかって言った時に、会社が倒産しそうなことが問題じゃないですよね。それを引き起こしている原因っていうものが問題なんですよね。前お話しした理想の状態と現状っていうのがあって、その理想の状態に現状が行くことを阻害している要因が問題なわけです。だからその表面的な、一番表面的な問題、本当は問題じゃないんですけど、表面的なものに目を奪われて、問題は何かっていうのを考えずに、で、問題もクリアになってないまま解決方法を出そうとしてしまう、どうしたらいいのかわからないっていう話になってしまう。結構多くの思考停止した一般人の思考っていうのはこういう感じなんです。だから問題解決をするっていうことは、問題そのものをまずきちんと見つけるっていうことなんですね。小学校中学校の時に経験あるかもしれないですけど、成績の悪い子っていうのは、分かった、分かんないとか、分かんない、そう、何が分かんないって聞いても答えられないんですね。分からないところが分からないんですよね。だからどんなに教えても、どんなに手を変え品を変え、いろんな説明しても、ずっとうーんってなっちゃうんですね。反対にある程度できる子っていうのは、例えばこれこれに関しては分かるけど、ここが分からないんだとか、そういうふうに自分の分からないとこを把握できるんですね。そしたらそこの部分を教えればいい。で、他の部分は分かるのにそこが分からないっていうんであれば、どうしてそこだけが分からないのかっていうのを考えていけるので、例えば前提となる知識が足りてないのか、何か思い込み等で間違っているのか、ちょうどその日だけ授業を聞いてなかったのかなどの、そういう原因を考えて潰していけるので、問題っていうのは解決できるようになるわけですよね。そういうふうに、まず理想と現実を妨げているものがある、それが現状だとしたら、これを解決するために、問題とは何なのか、そもそも問題、現在の問題は何かっていうことをきちんと見つける、これが当然として一番最初に必要なステップです。でも意外とみんなやってないステップです。そしてその問題が分かればですね、ほとんどの場合もう問題が分かるイコール答えが出てるんですよ。そこで問題を明確にした瞬間に頭止まる人もいるんですけど、ここはまずね、まずすごくシンプルに考えてほしいんですけど、暑いっていうのが問題なら寒くすればいいじゃんと。実際暑いは問題じゃないですよ。でも暑いっていう問題なら冷やせばいいじゃん、痛いっていうんなら治療すればいいじゃん。その方法として病院に行くとか、家で治療するとか、冷やすとか、温めるとか、いろいろあるかもしれませんけど、まず大きくは、問題がドンと出たらそれを潰せばいいじゃない、それに手当てをすればいいじゃないっていうのが、まずシンプルな考え方なんですね。そういうふうに一番まずシンプルなところからスタートして、でそれをやるための具体的な方法っていうのを細かく考えていく必要があるわけです。当然一番シンプルな答えだけドンと出して解決しましたねでは解決しないですからね。じゃあその問題がきちんと分かったと、でその問題に対する手当てを考えないといけないという時に、また考えることが2つありまして、1つはその問題の 表面的な解決と本質的な解決、つまり解決には2種類あるっていうことを考えてほしいんです。で、問題っていうのはですね、その問題そのものが発生している状態、その問題が発生していること自体が問題ですよね、っていうものを自体も直さないといけないし、なくさないといけないし、その問題が引き起こしたトラブル的なもの、これを手当てしないといけませんよね。だから両方やらないといけないんです。片方だけやるとその問題が繰り返し発生するんですよね。例えて言えば病気、風邪をひいたとかがそうだと思うんですけど、風邪の原因は何かって言ったら当然ウイルスなわけですよね。で、まあそのウイルスが体に入ってきて、体の抵抗力がそれをこう、打ち払えるぐらい強くないから、風邪をひいてしまった。じゃあ本質的な解決で言えば、体を鍛えましょうとか、ウイルスがそもそも入ってこない状態を作りましょうとか、手洗いうがいとか、そういった話になるわけですよね。でも現状としてもうすでに熱が出ている、体がゾクゾクする、しんどい、鼻水も出るっていう状態であれば、対処療法的に薬を投与して今の痛みを抑えるとか、現在ひどくなっているものを一旦落ち着かせるっていう解決も必要ですよね。マイナスをゼロに戻す作業ですよね。だから本質を見抜いた上で、本質的解決と今すぐの解決って手当て的な解決、この両方の側面での解決法を出さないと片手落ちなんだなっていうことも考えてください。そしてそこまで考えた、分析をした上で、じゃあどういうふうな思考法で考えようかっていう話になります。で、その実際どういうふうに考えるのかの話をする前に、一旦ここまでの情報をですね、自分なりにノートでもマインドマップでもまとめてくださいね。スルスルスルっと言っちゃうと、結構これがこう分かれて、これここは2つあって、ここの項目は何でっていうのを自分で図示するとかなり理解できるんですけど、音声っていうのは勝手に、ね、流れてくる、聞く側が受動的になっちゃうメディアなので、多分なるほどねって言いながら何にも頭に残らないことになってしまいます。ですので、ここで一遍音声止めてもいいので、一度そのこれまでの話をですね、の要点をまとめてみてください。そして、次の話に行きますね。その具体的な方法の話です。で、具体的な方法っていうのは、まあ、考え方なんですけど、まあ、これはよく言われるその論理的思考、ロジカルシンキングっていうのが、まあ、一般的にはあります。で、どうしてそれが一般的かっていうと、まあ、分かりやすいからなんですね。一般以下の人っていうのは考えないんですよね。考えなくて、もう考えれば分かることも考えずに、感情的に文句ばっかり言ったり、なんか悩んでるんですね。悩むっていうのは答えが出ないことをぐるぐるぐるぐる感情の中で回して遊ぶだけの話ですから。そうじゃなくて、ちゃんと考えれば問題は解決するんですけど、その時に基本的に使う人間の考え方としては、やっぱり論理的思考、ロジカルシンキングなんですよね。で、ロジカルシンキングを念のため確認すると、まあ、例えば A であると。現在 A である。だからこれはこういうふうにしたら B になるであろう。そして B になるのであれば、それをこういうふうにすれば今度これは C になるであろう。そしたらそれに何か工夫をして D になれば、最終的にゴールである E に到達するんじゃないかっていうふうな考え方ですね。で、これは非常に理論としての説得力も高いし、ちゃんとこう段階ごとに積み上がっていくので、まあ、起承転結みたいな感じで論理として通りやすいんですよね。だからよく使われます。ただ問題としては、その例えばこの会社の問題を解決する、コンサルタント、アドバイザーとして相手をゴールに導くっていう点で言えば、その A であり B であり、そしたら次 C になって、次 D になって、次 E になってっていった時の E が自分のその人の会社のゴールになってないことがあるんですよね。だってそもそもの土台が傾いてたら、その上に何を積んでも斜め向きの建物になっちゃいますよね。そういうふうに 現状からの積み上げだとゴールにたどり着かないことがある。だから反対に最近よく言われているのが、まあ、ゴールからの逆算ですよね。ゴールが E なんだから E にたどり着くためにはその一つ手前の D がいるよねと。で、 D を D の環境になるためには D を用意するためにはその一つ前の C がいるよねというふうな感じでゴールからの逆算するパターンですね。これはゴールが明確であれば、大目標が明確であれば非常に使いやすい考え方でもあります。そして何よりゴールが決まってて、そのゴールに行くための方法を順番に出していく、細分化して出していくわけだから間違えようがないんですよね。だから非常に強いといえば強いし、最近注目されている、最近といってももう何十年も前から注目されている考え方だとは思います。はい。ただですね、さらに問題もあって、じゃあ、そのゴールが例えばあまりにも遠いとか、積み上げていったのではリソースが足らなさすぎるとか、逆算して考えたらどう考えてもそのゴールと現在の間の隔たりが大きすぎたり、途中でブツッと途切れてしまうということもやっぱりあるんですよね。じゃあこういう場合はどうしたらいいのと、どういう積み上げ思考でロジカルシンキングで積み上げていっても、反対にゴールから逆算してもどうにもこう問題が解決できそうにないと。だって予算が限られすぎている、リソースもなさすぎる、動ける人間も少なすぎる、これそもそもダメじゃないかと。まあ実際にそういう会社さんとかそういうクライアントは実際にダメですって言っちゃえばいいんですけどね。だってそのリソースを用意できない、もしくはそこまでのリソースが必要なことを分かっていないというそもそもの問題が別にあるから。だけどちょっとこれ今日は例え話として、それぐらいリソースがない、条件が悪い、そういった時にじゃあロジカルシンキング、ね、積み上げ思考でも逆算思考でもそこまでいけないじゃないか、じゃあどうしたらいいっていう時はですね、また一個別の考え方、今度は水平思考っていうんですね。垂直思考っていうのがロジカルシンキングのことです。まあ正確にはもうちょっといろんな、例えば分析思考とかいろんなものも垂直思考に含まれますけど、まあ分かりやすい例として、まあ、垂直思考、つまり垂直に進んでいく縦軸の考え方として、ロジカルシンキングがあると。それとはまた全然別に、今度は横方向の考え方、水平思考っていうものがまた別にあるんですね。これが、まあ、水平思考、ラテラルシンキングっていうんですけど、これはもうロジカルシンキングとは全然違うタイプのアプローチで考えを進めるんです。だから、まあ、言うならば考え方とか考えるアイデアとかいうのは武器なので、武器はたくさんあった方がいいですよね。武器とか選択肢なので、それを全部出し尽くした上で最良のものを選ぶから、この確実なものの何もないこの世の中でできるだけ成功の確率を上げていくことができるわけです。その選択肢が少なすぎたらね、その選択肢が正しいのか正しくないのか、強いのか強くないのかもわからないままやらないといけないっていうことですね。じゃあリソースが、悪い、足りなさすぎる場合、条件が悪い場合、もうちょっと斬新なアイデアが欲しい場合、そういう時にやるラテラルシンキングっていうのはどういうものか。これは全く前提そのものをですね、例えばこう変えてしまう前提そのものをこう、何でしょうね、もう一度、疑うっていうようなところからスタートするんですね。で、例えばですけど、そもそもそれする必要ありますかとか、そういうふうなこともそうですね。前提を疑ってしまう。で、まあラテラルシンキングのポイントっていうのを先に3つお話しておきます。一つは、前提を疑ってしまう、前提を疑う。そして次、新しい価値、新しい考え方、新しい見方っていうのを足す。そして3つ目、それらを組み合わせるっていうことです、ね。前提を疑う、新しい考え方をする、組み合わせる、この3つです。これによって、例えば、垂直思考、ロジカルシンキングでは全く発生しない新しいゴールとか新しい考え方っていうのに行く ことができるかもしれません。そういう選択肢を考えることはできるようになります。じゃあ例えばなんですけど、何があるかな、まあ、例えば、飲食店をやってると。で、飲食店をやっていて、この飲食店はだいぶこう、もうボロくなっている、汚いと。で、ボロくなってて汚いから、ちょっとこれをもっと綺麗なおしゃれな店にしたいんだけど、それには結構なお金がかかると。で、実際今お店自体がもうボロいし、お客さんも減ってるし、そういうこうお店をですねリノベーションするようなお金はないと。だけど今のまんまだと売り上げは下がりっぱなしでどうしようもない。じゃあどうしたらいいですかっていう時に、ロジカルシンキングでいけば、お金がかかるんだから、リノベーションするんだったらお金がかかるんだから、じゃあどっからか借りれませんかとか、できるだけ中古を使って安くやれませんかとか、自分たちで肉体的労力的なリソースや時間的なリソースでそのお金の代替をして自分たちでやれませんかとか、そういうふうな発想になるわけですよね。だけどラテラルシンキングで行くんであれば、そもそもそのリニューアルいるんですかとか、そもそもそのリニューアルをして新しくするっていうのが必要じゃないじゃないかと。じゃあ反対に古いのを売りにできないんですかとか、お店のターゲット若くておしゃれな人、若くて新しくて綺麗なお店が好きな若くておしゃれな人をターゲットにするのをそもそもやめちゃって、年寄りとか、ね、ちょっともうオールド系の落ち着いた店が好きな人に切り替えれないかとか、そういうふうにお客さんが、ゴールに売り上げを上げるためにはこういうふうにしたい、こんなことしなきゃいけないっていう前提そのものをひっくり返しちゃうんですね。それがラテラルシンキング的な発想です。で、この時にですね、やっぱりその、大目的、前話したようなその大目的がしっかりと共有されてて、正しい大目的が設定されていれば、その大目的に行くためのその途中の段階が、そのお店をリノベーションしたいとか中の重機を入れ替えたいっていう話になってるはずなので、それはそもそもいらなくないですかっていう話が通るわけです。だけどここで大目的がはっきりしてなかったら、つまり売り上げを回復させるっていう大目的がはっきりさせてなかったら、その重機を入れ替えるとかお店をリノベーションするっていうことが目的になっちゃうと、もう選択肢がないんですよね。で、しかもそれをやったことによってお店がお店の売り上げが回復する保証なんて何にもないわけですよね。そう考えたら、そのお店にとっての大目的っていうのを考えて、で、そこに行くための方法としてこういうのがあるっていうの形で、いろんな思考法が使える。そのうちの一個としてラテラルシンキングも使えるっていうことになります。ちなみにさっきみたいな話だと、例えばですけど、そのもうあれですね、例えば机とかテーブルとか、お皿とかそういった重機が全部古いと、で、何かそれをおしゃれにしないと若い人は来てくれないっていうんであれば、例えば近くの家具ショップとこう提携して、実際にこう体験というか、そういう家具ショップのですねショールーム的にそのお店を使ってもらって、で、実際に気に入ったものは買ってもらうこともできると。で、そういう例えばその家具を売っている作っている工場とかメーカーですね、そういったところはショールームみたいなものを持ちたいけれど、当然ショールームを作るとなると場所もいるし、そこに置く人もいるし、いろんなものはかかるわけですよね。だけどそれをじゃあうちのお店を使ってくださいと、その代わりお宅の椅子とかテーブルを置かせてくださいっていう、このバーター契約が成立すれば、全くお金を使うこともなく新しいそういうテーブルや机を揃えることもできますよね。こういうふうなその、現状を一旦無視して、前提を無視してというか置いといて、解決方法にいきなりポンといく発想もあります。で、これはですね、一見かっこいいというか、今聞いててもへえ面白いなと思ったと思うんですけど、面白いから結構最近みんな飛びつくんですね、こういう考え方に。で、こういう考え方をバーンって出す人をなんかすごいとかアイデアマンだっていう風な風潮はありますけど、何でもまず前提、基本、 これがしっかりした上でそういう奇策というかちょっと変わったアイデアを出せるならそれはすごいことですけど、前提とか基本がしっかりしてないくせに変わったアイデアばっかり出すやつはただの変わり者です。だから間違って一見華やかだからそこにばっかりこうアイデアがいかないように気をつけてください、うん、相手に例えばこういいアイデアをですね3つ出す、うん、3つ考えてきましたみたいな感じで3つアイデアを出すとしてもやっぱりそのバックに50や100は最低考えておくべきなんですね。でどれだけそのバックボーンを自分が持ってるかっていうのが自分の言葉の説得力にもなるし、どうしてそれを選んだのかっていう強いその強い武器強いアイデアを並べることにもつながりますよね。だから今言ったその論理的思考と、まあ、垂直思考と水平思考、これはどっちがいいとか悪いとかじゃないですし、一見ロジカルシンキングはもうなんか誰でもできる当たり前の思考っぽいからどうしても軽視しがちですけど、順番としてはまずそれも考える、下から積み上げるような単なる論理的思考もやる、そしてゴールから逆算する思考もちゃんとやる、そしていきなりゴールにたどり着くような裏技的なラテラルシンキング水平思考も考える、これをみんな考えた上で、まあ、ずらっと並べて選んでいく、これが問題解決の思考法になります。じゃあ今日はこういうところで。